ただいま4月25日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修さんでございます。メンバーはヨハンドアクアンドクレールでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで4月も末になってまいりましたというところで、まあ、1ヶ月ぶりのご挨拶ということになるわけなんですけれどもね、あれから1ヶ月まあ収束するかなと思ってたんですが、緊急事態宣言が出るようなことになりましてですね、ちょっと思ったより長引きそうだというような状況になっているという中で、まあ、どういう番組をお届けしていくかというところでね、いろいろ思うところもありますけれども、最近はアクアさんはどのように過ごされておりますか？
そうきましたか、
はい、
そうですね、ほのぼのと家で、はい、僕はそもそもわりかしインドア派なので充実してしまってます ね、はい、
クレールさんはどうですか？
私もインドア派なので、
はい、
最近人気の、
はい、
動物の森のスイッチバージョンを買いまして、
は
い、ずっと無人島生活を家で楽しんでおります。
なるほどですね、
はい、
まあまあおうち時間をいかに充実させるかとかね、大事なところかと思います。ヨハンさんは？
はい、僕はですね、
はい、
僕は今までは結構外に映画を見に行ったりとかっていうことをしてたんですけど、
はい、
まあ今夜が夜なので、
はい、
家で映画を見たり、あとはヨガ的な柔軟体操をめちゃくちゃやるようになりました。
あ、まあね、外に出る機会が減って、
はい、
運動不足になりがちな部分もあるところをヨガ、
はい、
体柔らかくなりました。
まだ全然実感はないんですけど、
はい、
まあ、これはもう積み重ねやなと思って。
ああ、そうですね、
はい、
まあ、しっかり呼吸も深くすることによって、
はい、
動く禅と書いて、座禅の禅に動くと書いて動禅と、ヨガっていうのはそういう呼ばれ方もするわけなんですよ。まあ、精神修養と肉体の修養がよ両方できるというね、
はい、
まあ、インドに伝わる秘宝ではありますので、これはまあ、ね、皆さんもぜひぜひというようなところで、はい、まあ、こういうような時期にね、より運動不足にもなりがちなところなんで、まあ、よりこういうのをしていただければと思います。はい、まあね、そんな感じで、まあまあ、こんな時ならではのね、情報とかもお伝えできればと思っております。ということで今月もやっていきましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックアンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、最近新型コロナウイルスの話題とともに、
はい、
妖怪アマビエがだんだん有名になってきたと、
はい、
すごいブームになってきてると思うんですけども、
はい、
知らん人も多いやろなということで、改めてアマビエの伝説をかなり脚色して書きました。
はいはい、まあ、こういう伝説をもとに、まあ、なんて言うんでしょう、今の、ね、ウイルス対策というか、
ね、
は
い、
まあ、その元になったお話のアレンジバージョンというところで、
はい、
まあ、これをでも知っておけば大体の元ネタもまあまあなんとなく大枠では理解できると。
そうですね、うん、それでまたその伝説自体がちょっとふわっとした部分があって、
はい、
あーはーはい、そのまあみんな突っ込みどころを突っ込む
突
っ込んでおられるのですが、まあそこも僕が勝手に補足したような感じになってます。
なるほど、
はい、
まあ、今回をきっかけに興味を持っていただいて、まあ、元ネタも調べていただければより深く楽しめるというようなところですね。
はい、
はい、で僕なんかちょっと2人で打ち合わせパルッとこう
パルッと
パルッと喋ってるの聞こえてきたんですけど、まあ、大概普段はアクアの方がボケ役的な立ち回りになるようなところが、今回はクレールちゃんがボケ役的な立ち回りになるというふうな ことを喋ってるのが聞こえてきたんですが、
はい、
まさしく
なんかもう
始まってる
もうボケっぽい声ですけど大丈夫ですか？
大丈夫です
じゃあそうですかね。どうです、そういう役回りが回ってきたことに対しては。
すごくどうしようと思ってます。
はい対策なしで、
まあ、僕はもうね、はい、極限のモブを見せますよ。す盾役者として
モブっていうわけではなく大事な登場人物なので。
はい、
はいはい、
分かりました。まあまあね、クレイちゃんはもうずっと人形劇をやってきているので、この辺はもうお茶の子さいさい
ハードル
だと思いますのでね。
はい、
はい、そしたらお願いしたいと思います。
アマビエ伝説、脚色あり。
私は江戸時代の役人、そしてここは肥後、未来に熊本県となる国である。ところで最近毎晩のように海で光ってるやつ、あれなんだろうな。お、今日も京都で光ってるな。どれ、見に行ってみるか。
ザバザバザバザバ。私は海中に住むアマビエと申す者なり。当年より6カ年の間は諸国で豊作が続くが、疫病も流行する。私の姿を書き写した絵を人々に早々に見せよ。ザバザバザバザバ。
いやいや、待って待って待って、展開が早すぎる。海中に帰らないで。
ザバザバザバザバ。何よ。
要件だけババッと伝えられてもちょっと困るっていうか、疫病が流行るってマジですか。さらっと予言されても飲み込めなくて。
流行る。だから私の絵を描き写して人々に見せよ。ではザバザバザバザバ。
いやいや、待って待って待って、絵描く間はそこにいてください。見ながらじゃないと描けないので。
ザバザバザバザバザバ。わかったわ、
ありがとうございます。正面だと、うん、ちょっとくちばしとか描きにくいので横向いてもらえます。あと、ところで絵を人々に見せるとどうなるんですか。見せてどうなるのかメモっておかないと、2020年頃に疫病が治るとは書かれてないって揉めそうな気がするんですよね。
文脈で判断しなさいよ。治るって明言すると将来的に薬事法とかで怒られそうだから濁してんのよ。
多分アマピエさんは法の外だと思いますよ。
でももし治らない人がいたら嘘つき呼ばわりされるでしょ。多くの人の視点はミクロなのよ。
そこはマクロ視点で期待しておきます。あ、絵は描き終わったんですけど、最後に質問いいですか。アマビコを名乗る方もいるらしいんですけど、名前似てるじゃないですか。アマビエさんのお知り合いですか。
ザバザバザバザバザバ。
逃げた。
はい、ありがとうございます。そしたら感想の方お願いしたいと思います。 F 部から長谷川さんお願いいたします。
はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
いつも悩まされる、はい、ストーリーですか。アマビエ有名なんですかね。僕全然知らなかったんで。
まあまあ、あの
結構恥ずかしい感じですか。
いや、もともとはそんなに有名ではなかったんですけど、あ、まあ、この今回の件におきまして。
ああ、そうですか、はい、はコロナともちょっとリンクするような内容で。
そうですね、疫病が流行るので、ね、はい、自分の絵を描き写しなさいと言った妖怪が、
なるほど、
肥後の国にいたというところから、
はい、
はい、
そうですねまあ、あのいろいろ笑いどころもあって薬事法を気にしてたりとかね、あの、はい、いい妖怪やなっていう性格の良さ、性格が悪いのか良いのか、どこかで、まあ、その辺のギャップだったりとか、あとなんですかね、なかなかこうツンツンする感じのね、難しい役柄で普段と違う、感じで難しかったと思うんですけど、あのザバザバザバザバザバがね、すごい良かった
と。あとこうね、
はい、あのザバザバザバザバが今日の味噌だったと思う。ザとバと、もう2回目のザと2回目のバのこの美しさというか、はい、すごいです。あとは、アクア君に関しては最初の、まさしくの フレーズがすごく良かった
なと。それ全然中に関係ないじゃないですか。
いや、やっぱりまさしくのちょっと偉そぶり言い方というかね、的さとこのつながり、さとね、死のつながり、死と苦のつながりがもう完璧だったと思うんで、
ありがとうございます。
なんかね、やっぱりこう、まあ、まず噛まないっていうのがすごいなと思うんですけど、まあ、他に滑舌の、まあ、正確さだったりアクセントもミスなく、あと滑らかに喋ってるっていうのがすごいいいと思うんで、まあ、これプラスなんか表現っていうのがうまく合わさって、僕普段はね、原稿読みとかそういうのをこうよくこだわって生放送してるんで、お芝居とちょっと違うんですけど、やっぱりこうより難しいことをトライされてて、すごいうまくできてるなと思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。そしたらアクアとクレルの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっておりますということで、来月5月の開運法というところですね。5月は昔の言い方でさつきという名前でですね、さなえずきというところから転じてさつきという名前になったと。このさなえというのは若い稲のことですね。早い苗とかでさなえと言いますが、田植えのタイミングにも含まれて、差し掛かってくるというところで、そのようになってくるということですね。旧暦の言い方ですので、5月は梅雨に差し掛かるというところですね。さみだれとかいうところも梅雨の雨とかを意味しますし、鯉のぼりなどもね、梅雨の雨を滝と見立てて、鯉をね、空に浮かべるということでですね、その鯉が天に昇ることによって龍になるというような伝説から来ているというところで、6月的なところもあるんですけれども、この二十四節気というところでいうと、立夏とかというところで、暦の上では夏も始まるというようなところにおきましてですね、非常に重要な1ヶ月になってくるというようなところですね。そして、今年は5月の1日が88夜というところで、立春から数えて88夜目で、農業的な、ところの目安であるとともにですね、88夜、お茶の、お茶摘みのタイミングでもあったりとかですね、この日に摘み取ったお茶は縁起がいいとかいう伝説があったりしますね。そして、緑の日とかですね、憲法記念日とかもあるんですけれども、開運日として重要なのは5月5日の子どもの日であるというところですね。端午の節句と節句というところでですね、この男の子のですね、子どもの日というところで、そういう意味合いとともにですね、このベースとしては割と女性にも重要な、意味合いのですね、歴史がありましてですね、男性のみならず女性にとっても非常に、ね、意味の大きな、節句となりますのでね、大事に過ごしていただけたらなと思います。そしてですね、7日が、植作満月というね、非常に重要な満月になりましてですね、仏様が誕生した日とされている満月になりますので、4月8日の花祭りというのも一つのそういう伝説の日ではあったんですけれども、南伝仏教の方での満月と、言い伝えとしてはこのタイミングの満月の日に仏様がお生まれになったという伝説に基づいてですね、非常に重要なお月見であったりですとか、お祈りであったりですとか、そういう形で過ごしていただければと思います。そしてですね、10日は母の日というところで、今年はその会いに行くとかいうところはなかなか難しいかもしれないですけれども、逆にですね、心を伝える、別の方法で気持ちを伝えるというところでね、一つ今までと違ったプラスの要素で過ごしていただけるのではないかなというところですね。ざっくり、主にね、前半ゴールデンウィークを中心としたところがね、 非常に重要になってくるというようなところでございます。ただですね、まあ、今年は本当にね、外出自粛要請的な部分もありまして、まあ、この時期ね、まあ、この時期みんなで、しっかりと耐え抜けば、感染者数も減ってですね、医療機関も非常に助かるというところですね。そして、まあ、この間で感染者数を減らして治る人、治療に向かう人が増えれば、どんどんどんどんまあ、その感染者は減っていき、やがて収束するという目安になる、非常に重要な、時期になってくるというところですね。まあ、ここをね、本当にみんなで協力して過ごしていくというところが大事になってくるかなと思います。そしてね、まあ、こういう時に、まあ成功うどくというね、四字熟語がありますね。こう春の日は晴れの日は耕して、雨の日は本を読むというような四字熟語になってくるんですけれども、まあ、まさに、こういうね、まあ、雨の時ですね、まあ、雨のような、ね、外に出にくい時になってくるので、まあ、こういう時は本を読む、勉強をするというところは非常にね、向いているところじゃないかなと。またですね、自分を見つめ直すとかですね、まあ、そういう、まあ、家に向かう、自分をね、見つめるとか、そういうところにおいて、まあ、そういうことがするのに最も適した時になるのかなという気がしてきますね。ただ、まあ、ね、運動不足によるストレスとかね、気がめいってくるみたいな部分もあるかと思いますので、まあ、こういった中でですね、楽しみとか喜びを見出していくというところも非常に重要になってきます。楽しみ喜びというのは、この木華道権水というね、中国に伝わる陰陽五行説においては、金権の木に該当するというところになりましてですね、ゴールデンウィークは権の木のタイミングでもありますし、そのタイミングでですね、喜び楽しみ権の木のことを見出すというところは非常にね、重要になってきます。まあ、本当ね、ここからこれをきっかけにちょっと仕事上においても非常に厳しい方も多いとは思うんですけれども、まあ、こういう逆境をね、どう乗り切るか、まあ、この西洋的な言葉ではですね、逆境にはそれ以上の利益の種が含まれているという言葉もあったりします。まあ、だからこそですね、まあ、こういう時にこそ、その、まあ、大変な時にこそですね、まあ、それこの未来につながる利益の何か種みたいなところは見つけようと思えば見つけられる。またですね、まあ、こういう時に自分が好きなこと、本当に自分は好きなことは何だったろうと、まあ、ずっとそれをやり続けても飽きないことみたいなところは自分の中に眠る、金運の種だったりもしますので ですね、まあ、そういうところを発見する、自分を掘り下げて、自分の本当の好きなことは何か、ね、もう休みと もうお金がもらえるとか、ね、そういうの、ね、関係なく、ただただひたすらそれをやり続けられるっていうのはその人ならではの強みだったりもします。逆にそれはこういう困難の時期を明けた時にそこをビジネスに生かしていけばその人ならではの強みであったりとかですね、まあ、圧倒的な違いを生む差別化にもつながってきます。これは自分で商売するだけではなくてですね、まあ、お勤めの方においてもですね、まあ、他のお勤めの方とは違う圧倒的な自分の強みになってきますので、これは将来的には自分だけにしかできない特別な仕事であったりですとか、まあ、このジャンルはこの人に任せようとかいうところにつながってきたりもしますんでですね、まあ、本当にもうこれはずっと飽きずに延々やってられるなみたいな、まあ、こんな時期だからこそですね、まあ、自分を掘り下げてそういうものを見つけていっていただくというのも一つの例かなと思います、ね、逆境にはそれ以上の利益の種が含まれているね。こうです。そして成功うどくですね、まあ、こういった時にこそですね、まあ、遊びも、ね、勉強も、ね、真面目な部分も楽しいことも、ね、全部統合してですね、できるところっていうのがね、本当の自分ならではの強みになってくると思いますので、まあ、遊びながら自分を掘り下げて自分にしかない強み、自分の中に眠るですね、黄金の種を見つけていただくというのが今回のね、ゴールデンウィークにしていただけることかなと思いますので、ぜひともね、自分の中の黄金の種を見つけるゴールデンウィークにしてくださいということで、月刊取材、月刊取材大社とコーナーとして終わらせていただきます。 月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべになります。それでは早速行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方は平静を保つ時です。ただし慎重になりすぎるのは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントになります。
本当に大切なことを考えてから行動に移しましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、2月生まれの方は、情報不足で疑惑の多い時になります。足を引っ張るものには要注意です。油断は NG、 人と交流を密にして情報を集めることが開運のポイントになります。
アンテナをしっかり立てて状況を把握しましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、3月生まれの方はですね、自制心を失いやすい時になります。私利私欲を優先することは NG、 節度を保つことが開運のポイントになります。
今は特に全体のことを考えるべき時です。
4月生まれの人、健康運が丸、金運が二重丸、恋愛運、仕事運、勉強運が花丸です。
はい、4月生まれの方はですね、家庭内、会社内がうまくいく時になります。無駄遣いは NG、内助の功を発揮することが開運のポイントになります。
あまり表に出すぎずに影からしっかり支えましょう。
5月生まれの人、金運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸です。
はい、5月生まれの方は改革が成就する時になります。消極的な態度は NG、 自信を持って行動を起こすことが開運のポイントになります。
突き進みましょう。
6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方は平和な時になります。余計なことに手を出すのは NG、 本業、本分に徹することが開運のポイントになります。
自分のやるべきことに集中しましょう。
7月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、7月生まれの方は八方塞がりになりそうな時になってしまいます。下手に動くことは NG、 今は動かず守りの体勢を取ることが開運のポイントになります。
じっと周りを観察してください。
8月生まれの人、仕事運、勉強運が×、恋愛運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、8月生まれの方は理性を失いやすい時になります。快楽に溺れることは NG、 手遅れになる前に早く目を覚ますことが開運のポイントになります。
なるべく感情を制御しましょう。
9月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、9月生まれの方は古い問題から先に解決するべき時です。新規のことを考えるのは NG、新しいものを取り入れる前に内部を整えることが開運のポイントです。
順番にこなしていきましょう。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方はチャンスを見逃しがちな時になってしまいます。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極性が開運のポイントになります。
視野を広げ、情報をしっかりと取り入れていきましょう。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方は悪い誘惑がある時になります。楽な方向に流れることは NG、 目標を変えずに我慢することが開運のポイントになります。
ゆっくり乗り越えましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は正しい道に戻る時になります。突っ切ることは NG、 改善をして出直すことが開運のポイントになります。
今までやってきたことを見直しましょう。
はい、ということで1月の方から12月生まれの方までいきましたけれども、まあ、全体的トータル的に言えることはですね、まあ、こういうタイミングだからこそ、正しい道に立ち返るということですね。まあ、目先のものにとらわれずにね、自分の本来の、ね、目標目的は何だったんだろうかと、ね、自分の本分、ね、本当にやりたかったこととかですね、目標ね、そういうところを、まあ、こういう時だからこそ自分に問うて、見つめ直すというようなところが大事になってくるのかなと思っております。 はい、そういう、ね、自分の中にね、さっきのなんてでしょうね、こう月刊13集団ダイジェストでも言いましたが、自分の中にです、ね、眠るですね、黄金の種を見つけるというところでですね、過ごしていていただければと思います。はい、そしてですね、この5月を過ぎて過ごしていただけたら、次はね、6月というところになってくるということですね。6月はまたこの梅雨の本格的なシーズンに入ったりとかですね、名護市というですね、まあ1年の半分ですね、1年の折り返しのタイミングになってくるというようなタイミングになってきます、ね、こんな時だからこそですね、より良い折り返しにしていっていただければと思います、ね、はい、ということで、大丈夫ですか、はい、はい、すいません、こんな時だからこそね、より良い折り返しにしていただければと思います。まあ、なんていうんですかね、この1年のちょうど、まあ、6月で折り返しになるわけですが、まあ、それだけじゃなくてですね、まあ、年の明ける節目っていうのは運気的にはいろいろあって、まあ、旧正月であったり立春であったりとかですね、また昔は2月が最後の月だったとか、なんかね、4月1日が新年度であるとか、まあ、いろんな節目があるというところでですね、まあ、節目節目をしっかり生きていくというところでですね、まあ、節を強くすることが大事なのかなと思いますね。竹は節があるから強いというところでですね、まあ、この6月の、ね、1年の折り返しという強い節目をね、よりよく過ごしていただくために、この5月を大事に過ごしていってくださいというところですね。まあ、本当にね、逆境にはね、それ以上の利益の種が含まれているというところを忘れずに、自分の中の黄金の種を見つけると、もう何回も言ってますけれど、まあ、その辺で過ごしていってくださいということですね。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月30日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。